知得一宮。知得一宮では市の職員へのインタビューなどを交えながらイベントや市政情報をお届けします。この番組は一宮市の提供でお送りします。
一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオから安田千里がお送りしていく知得一宮。今回は美祭歴史民俗資料館の宮川さんに秋季特別展天下の十字路一宮の交通史についてお話を伺います。宮川さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、こちらの展示コーナーはすでに始まっているとのことですが、いつまでの展示になりますか？開催期間を教えてください。
はい、こちらはですね、11月の23日、火曜日までとなっております。
はい、11月の23日火曜日、祝日ですね。
そうですね、
こちらまでになっていますということです。では内容について詳しくお伺いしていきたいと思いますけれども、表題に天下の十字路一宮の交通史とありますけれども、一宮市内の交通事情からさらに一宮の歴史に触れることができるってことですかね？
はい、今回の展示はですね、この一宮っていう町ですね、今もそうですけども、高速道路とかね、新幹線とかいろんなね、交通網がこの一宮通ってますけども、それをですね、要は江戸時代、さらにはそれ以前ですね、鎌倉室町時代から今に至るまで一宮っていう町の歴史を交通という、ね、視点から捉え直したものになりますね。
なんですね。今日はチラシもありますけれども、鎌倉街道、美濃寺、岐阜街道とかね、さまざまな道があり、そして現代の自動車道とかっていうことで、チラシもなんか碁盤の目みたいになってますけれども、こういったところが見えるってことですか？
そうですね、まあ、いろんなね、やっぱり街道交通ですね、それが一宮を通っているということで、まさにこの本当に交通の要所っていうのをね、今回は展示したかなと思いますね。
はい、特別展ということなんですが、美祭の歴史民俗資料館の2階の展示ということでよかったんですかね？
そうですね、こちら2階の特別展示室というのがあるんですけども、はい、そこでですね、展示を行っておりまして、主に2階はですね、鎌倉街道から始まって江戸時代の街道、次は渡船場ですね、要は木曽川の渡し場の、ことをテーマといたしまして、で最後にですね、今の交通ですね、鉄道とか道路とかですね、新幹線とか、それについて の展示をね、行ってますね。
はい、先日宮川さん、私少しお邪魔いたしましたけれども、
はいはい、
もう本当にたっぷりな展示で、やっぱり古文書も含めてですね、そういった説明とかもありますもんね。
そうですね、
こちらご存知の方も多いかと思うんですけれども、1階には常設展美濃寺とおこし塾があります。こちらも大いに関係があるということなんでしょうか？
はい、むしろですね、美濃寺の展示っていうのは資料館の常設展で、
はい、
1階にね、やってますので、そちらで美濃寺のね、展示は十分把握ができるかなと思いますので、はい、2階はどっちかっていうとそれ以外の鎌倉街道とかですね、あと、美濃寺まで当然若干入ってますけども、
はい、
岐阜街道ですね、美濃寺から分かれた街道の展示とか、明治時代以降のね、交通をね、主にテーマとしてます。
はい、1階と2階を合わせながら見るということがすごくとても楽しく拝見できたんですけれども。
そうですね、1階と2階ね、一気にね、見ていただければもう一宮の交通っていうのはもう全部把握ができるんじゃないかなと思いますね。
はい、道路、そしてね、鉄道、そして一宮はやっぱ川がありますもんね。
そうですね、木曽川もね、流れてますし、かつてはね、一宮に渡船場がね、10箇所ぐらいあったと言われてますので。
10箇所もあったんですか？
はい、そのぐらいないとやっぱ対岸に行くにはね、大変なので、1箇所だけじゃね、やっぱり集中しちゃうので、 少なくてもやっぱりもう江戸時代だと7カ所ぐらいはねありましたね。
そして今回観光物があるとのことですが、実は私すでに入手いたしました。ぜひ宮川さんからご紹介お願いします。
はい、こちらですね、今回の特別展に合わせて、まあ、簡単なね小冊子なんですけども、今回の展示でね、知り得た情報とかをですね、30項目ぐらいですね、簡単なコラムのね冊子にして、1項目ね原稿用紙だいたい2枚ぐらい、ね、800字ぐらいにまとまってますので、どこから読んでいただいてもねいいようにできてますので、これを1冊ねぜひね買っていただいてね、時間があるときにね読んでいただきたいなと思いますね。
はい、短いお話がたくさんありまして本当に読みやすくて、あと調べ物しながら私も拝見させていただきました。
あ、そうですか。
はい、はい、こちら限定なんですか？
そうですね、こちら実はね600冊の限定となってまして、まあ1冊500円なんですけども、
はい、
もうなくなり次第ですねもう販売終了ということになりますので、どうしてもっていう方はぜひねこの会期中にお買い求めいただきたいなと思いますね。
はい、まだ少しは余裕は、
はい、あります。
あ、よかったです、はい、ぜひですねこの展示に合わせてこちらの観光物ですね、天下の十字路一宮の交通誌、ぜひですねお手に取ってみてください。微細歴史民族資料館の観覧料はかかりますか？
あ、こちら無料になっております。
はい、無料となっておりますので、ぜひねこちらの方見てみてください。では宮川さん、改めて開催日程をお知らせください。
はい、日時はですね、11月の23日の、火曜日、までとなっております。開館時間はですね、9時から17時、ただし、入館は16時半までとなります。で、休館日ですが、毎週月曜日が休館日となっております。
はい、開館時間と休館日お気をつけください。その他注意事項がありましたらお願いします。
はい、やはり新型コロナの感染拡大防止のためですね、ご来館される際はマスクの着用と、あと体調がね悪い方は、ちょっと入館ご遠慮いただいて、また次回にねまだ会期ありますので別の日に来館ください。あとですね、11月の後半になりますと、紅葉がですね、旧林家住宅の方色づいてまいりますので、ちょっと混雑がね、予想されますので、まあ、できましたら、公共交通機関で、資料館までお越しいただきたいと思います。
はい、わかりました。最後に宮川さんからメッセージお願いいたします。
はい、今回の特別展はですね、一宮の交通誌ということで、一宮まさにね天下の十字路と言ってもいいぐらいいろんなね交通網が入っております。で、一宮の歴史をね理解する上でこの交通っていう視点は絶対に避けて通れないと思いますし、逆に言うとこの交通さえ押さえておけば一宮の歴史のある程度のね重要な部分はわかるのかなと思いますね。
はい、ぜひですねこちらの天下の十字路一宮の交通誌、ね、歴史も学びながら交通を勉強していただけたらと思います。宮川さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
今回微細歴史民族資料館の宮川さんにお話しいただいた秋季特別展天下の十字路一宮の交通誌については、広報一宮10月号6ページに掲載しています。お問い合わせ先は微細歴史民族資料館、電話番号 0586-629711 0586-629711 です。
76.5iWave。 ここからは一宮市情報をお届けしていきます。まずは微細南部障害学習センターの使用を一時的に休止しますについてのご案内です。
改修工事に伴い、体育室以外の微細南部障害学習センター、微細南部公民館の使用を休止します。休止期間は11月12日金曜日から令和4年3月31日木曜日です。学習室2、3、視聴覚室以外は令和4年2月1日火曜日から休止します。工事の進捗状況により変更する場合があります。お問い合わせ先は障害学習課、電話番号 0586-857077、 0586-857077 です。続いては12月任用会計年度任用職員保育士を募集についてのご案内です。応募資格は資格がある方、勤務場所は泉学園と竹の子園です。勤務日時は12月1日水曜日から令和4年3月31日木曜日。泉学園は午前10時から午後3時、竹の子園は午前9時から午後3時、いずれも土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除きます。選考方法は面接、任用人数は各1人、お申し込みは11月12日金曜日までに申し込み書と資格証明書の写しを持参または郵送してください。11月12日金曜日必着です。なお、申し込み書は市ウェブサイトでダウンロードできます。お問い合わせ先は泉学園、電話番号 0586-782767、 0586-782767 です。以上、一宮市情報をお届けしました。
続いては休日急病診療所のご案内です。場所は一宮市岐船町3丁目2、一宮市中保健センター内です。受付時間は日曜日、祝日、年末年始の午前9時15分から11時30分、午後1時から4時30分まで。診療科目は内科・小児科です。電話番号は0586-712766、 0586-712766 です。続いて愛知県救急医療情報センターについてご案内です。医療機関が見つからないときは最寄りの診療可能な医療機関を24時間365日ご紹介します。電話番号は0586-721133、 0586-721133 です。休日急病診療所のご案内でした。
それでは最後に福島マルシェ III マーケットについてのご案内です。市内の福祉作業所の紹介、お菓子など自主製品の販売を行います。日時は11月17日水曜日と18日木曜日、午前10時から午後7時。会場は名鉄百貨店一宮店正面玄関前。お問い合わせ先は福祉総合相談室内、障害者自立支援協議会就労支援部会。電話番号 0586-28-9145、 0586-28-9145 です。一宮市本町にあります FM 一宮 iWave の i スタジオからお送りしてきました、知っとく一宮。今日のお相手は安田千里でした。
この番組は一宮市の提供でお送りしました。